今日はハッピーハッピーハッピーハッピー最近イースターに合わせてお店のデコレーションバニー、ウサギ、卵あれ、何の日？何のお祭りなんだろう？思いますね。子どもたちは卵を見てうわーっとあの絵で遊んでいますね。ウサギの格好をして、今ちょうど桜が満開ですね。気持ちがいいですね。かわいいウサギ、卵の飾り、やっと長かった冬が過ぎ去ってバイバイ、春がやってきました。嬉しいですね。でもハッピーハッピーイースター、本当の意味は、今日意味を皆さんにご説明したいと思います。
イースターは日本語で復活祭と言います。復活？復活？誰が？教会の中で毎年毎年イースターをお祝いします。イエス様のよみがえりのことをお祝いします。ところがそれを知っている日本人はまだまだ少ないと思います。名前だけは知っている方はいるんではないでしょうか。楽しいイベント、日本人は楽しいイベントがするのは好きですね。キリスト教ではなくてもクリスマス飾って、飾りつけて、プレゼントを交換して、ケンタッキーをチキンを食べながらお祝いをします。本当に嬉しいこと、私たちのスーパーヒーロー誰ですか？イエス様ですね。イエス様が十字架にかかって亡くなりましたけれども、3日目によみがえりました。そのことをお祝いします。クリスマスにも表現があります。本当のクリスマスという手話はイエス様を表すキリスト、上から下に下ってくださったという手話で、クリスマスという手話で表現します。でも一般の日本人が使う手話の表現はクリスマス、サンタクロースのひげから荷物を抱える表現となります。クリスマス、短くこの X という文字を使ってクリスマスという表現もします。サンタクロース、いらないいらない、イエス様を表すものですので、クリスマスというふうに表現します。イースターも同じです。ハッピーイースター、ハッピーウサギではありません。よみがえりのイエス様、記念してよみがえりという手話を使います。クリスマスの表現、 例えばクリスマスツリーに飾り付けの時にどれを選ぶかっていう意味もあります。ツリーのてっぺんにお星様を一つつけますね。この意味もあってそういう手話の表現もします。緑色も意味あります。その意味があるのでイースターの表現もあります。それが卵です。ウサギ何ウサギって何の関係がキリストとあるんだろうというふうに思います。イエス様とウサギの卵、この関係は何だろう。不思議に思ったことはありませんか。なぜウサギと卵。まず卵、この卵を見ると思い出すのが、前アメリカでカナダにいた時にイースターの朝、子供たちが家の中をバーッと走って起きて、家の中の中、例えば外の公園に行って卵を探します。今はもうプラスチックで売られているものが多いんですが、そのおもちゃの中に何も入っていないのでチョコレート、お菓子が入っていたりします。その探しに子どもたちが遊びに行きます。アメリカでも普段の礼拝で日曜日教会に行く人たちは、前住んでいた時にろう者の教会で、まあ大体20人ぐらいいたそうなんですが、集まって、でもイースターの日になると100人ほどろう者の人たちがたくさん集まってお祝いをすることがありました。卵を探して遊んだり、エッグレース、卵をスプーンの上に乗せて乗せる遊びをしたり、一番難しいのは庭に卵を、本物の生卵をスプーンで転がす遊びがあります。卵はまっすぐに行くことができないので、うまく進めるのがとても難しいゲームとなります。毎年毎年恒例でやっている行事です。ホワイトハウスで大統領と一緒に遊ぶゲームだそうです。アメリカとヨーロッパはとっても楽しいお祭りなんです。そこに楽しいことをするために子どもたちが、それは何のためにしているのか、その思いを育てるために楽しくイベントをします。この卵の意味は何でしょうか。ひよこは卵を割って生命を表します。今まで殻の中で小さい時から大きくなるまで育って新しい命が生まれます。イエス様も一度亡くなって3日目によみがえる、この新しい命を表します。卵はそのような意味があります。 卵を見るとイエス様がよみがえったものだという印になるのです。またはウサギ、全く関係ないですよね。ウサギは聖書をどこ見てもありませんね。なんだろう、ウサギは年中子供を産みます。季節を問わないそうです。新しい命が常に生まれてくるのです。それで私たちは新しい命もらったっていうことを覚えるためではないでしょうか。イースターをお祝いします。そもそも誰をお祝いするんでしょうか。それはイエス様です。本題に入る前に少し豆知識を提供します。イースターといえば日本人は聞いて4月のこのお祝いの日をする以外に思い浮かべるのはイースター島。死ぬまでに一度は行ってみたいところです。世界58カ国回りました。南米だけがまだなんです。南米よりもさらに離れたところに遠くにあります。なかなかちょっと遠すぎて簡単には行けません。私が死ぬまでに行ってみたいと思うこのイースター島と南国、あ、南極、はい、南極です。行ってみたいと思います。モアイで有名ですね。この島を発見した人はオランダ人です。1722年船に揺られながらヨーロッパでは新しい土地を求めて航海をしている年だったみたいです。オランダ人がこの島を見つけました。この見つけた日がちょうどイースターの日だったそうです。1722年4月5日普通だったら新しい島を見つけた、宮の名前、だいたいこう見つけた人の名前がつくことが多いみたいです。でもこれを見つけたオランダ人は自分の名前ではなく、その日まさにイースターの日だったその新しい島を見つけた、この新しい島の誕生をイースター島と名付けたそうです。話は戻ります。イースターの日起きた出来事、マタイ28章1から10節をお読みします。あの十字架の後イエス様の体は布で包まれてお墓に入られた。岩をくり抜いた大きな洞窟みたいなお墓で、入り口は大きな石が転がされて閉じられた。とても悲しい すいません、失礼しました。字幕を読まなければならなかったみたいでごめんなさい。天使は婦人たちに言った。恐れることはない。十字架につけられたイエス様を探しているのだろうが、あの方はここにはおられない。かねて言われていた通り復活なさったのだ。さあ遺体の置いてあった場所を見なさい。それから急いで行って弟子たちにこう告げなさい。あの方は死者の中から復活された。そしてあなた方より先にガラリアに行かれる。そこでお目にかかれる。確かにあなた方に伝えました。婦人たちは恐れながらも大いに喜び、急いで墓を立ち去り、弟子たちに知らせるために走っていった。するとイエスが行く手に立っていて、イエスは言われた。恐れることはない。行って私の弟子たちにガラリアへ行くように言いなさい。そこで私に会うことになる。今日読んだ箇所のようにイースターの中に卵、ウサギ、新しい命という共通点があります。新しい命を与えられました。この新しい命は死はありません。永遠に生きる命をもらう喜びです。先ほど読んだ箇所のマタイ28章1章から1節から10節、日曜日の朝に3日目に起こった出来事です。イエス様は金曜日十字架にかかられ亡くなり、その時夕方の3時です。5時ごろ早くお墓に葬る必要があったので、なぜかというとユダヤ人は日が暮れたら仕事をしてはいけません。安息の日となります。仕事はダメだそうです。日が暮れる前に早く早くと急ぐ必要がありました。布にくるんですぐ墓に葬る。この重い石を転がしてその入り口を閉じました。マリアさんはもっときれいに丁寧に葬りたかったので、安息の日が終わった後に朝一すぐにきれいに体を洗うために朝早く起きて家を出ました。石が、重い石が開いて天使がいたのです。マリアさんはとても驚きました。実際こんな感じかどうか分かりませんが、恐れないで。イエス様を探している人、そうです、ここにはおらんよ。え、よみがえった。え、イエス様がよみがえったことに恐れました。でもだんだんと嬉しくなり、急いで弟子たちに伝えに行きました。墓の中は空っぽです。 イエス様がよみがえったことを知った。二人の人たちはもう喜んで駆け出していきました。もっとびっくりする出来事が起きました。おはよう。こんなフレンドリーな感じで待っていたんでしょうかね。日本だったらおはようは普通の挨拶のようです。丁寧におはようございますと違います。おはようよ、キャー、驚きました。ひれ伏しました。恐れることはない、私がイエスだ、よみがえったことをとても喜んで、この御言葉の箇所になります。イエス様は3日前に十字架にかかった時、実際自分が死ぬ時が来た時は、やったー、やっと天に帰れるという気持ちではなく、私たちのために仕事を務め上げ、すべての人に永遠の命を与えるために自分が十字架にかかって私たちの罪を背負ってくださいました。この十字架の血によって清められ死にました。でも3日目によみがえられました。卵の中にいたイエス様は新しい命が生まれたようによみがえられたのです。この新しい命は希望の命です。この世の中では死んだら希望はない、死しか待っていないという絶望しか考えがありません。ヨハネ11章25節、イエスは言われた、私は復活であり命である、私を信じる者は死んでも生きる。自分がよみがえる、どんなイメージでしょうか。聖書の中にいくつか書いてあるその中の一つ、第一コリントの手紙15章42節から43節、朽ちるものでも朽ちないものに復活し、あ、ごめんなさい、この絵の蒔いた種は朽ちたものです。この朽ちた豆が芽を出して新しい命となって成長する絵です。私たちは昔この古い自分をどうするんでしょうか。私たちは完全ではありません。欠点もいっぱいあります。それだけではなくて体もいろんな病気が起こります。心の病気も出てきます。悩みや体の病気、さまざまあります。そのさまざまな中に 古い朽ちたものと同じなんです。この朽ちたところにイエス様が十字架にかかって3日目によみがえられたものを見たときと同じように、私たちはまたその新しい命を授かることができるのです。イエス様がおはようと言った言葉に、何気なく「おはよう」という言い方と「おはようございます」という言い方の違いを調べたら、ギリシャ語では「ドイツ語で、あ、ごめんなさい、ギリシャ語。あ、命令、あ、ギリシャ語で命令形の意味を持ちます。ギリシャ語では買い入れてと言います。つまり喜べ、喜びなさいという意味です。神の前で暗く泣きながらではないです。おはようと喜びながら挨拶をするのです。相手に対する人に対してはイエス様を思うと、あ、普通お墓という場所は愛する人が眠る場所、そこに忍ぶ場所でもあります。でも行くと愛する人はいません。天使が待って、ここにはいないよと、よみがえられた、新しい命を授かった、蘇った自分はどういうものかなと思ったときに、イエス様の蘇りがなければ私たちはそうやって述べ伝えることもできません。イエス様の蘇りを通して私たちも死に勝ち生きることができるのです。喜びなさい、これがイースターです。今もいろんな人が、ものが、新しいものがどんどん出てきています。技術人がたくさんの新しいものを作り、すごいと思います。飛行機は今では当たり前です。でも100年前は飛行機、誰でも乗れるものではありませんでした。便利なものもありませんでした。今はテレビもモノクロからカラーになって、アナログテレビ今はもう便利になって、スマホもあります。きっと将来いつかはそのスマホも紙みたいにペラペラになるという予想がされています。それでも人間にはできないことがあります。人を作ることはできません。いろんな科学、 細胞を作って、でも人間は一滴も血を作ることはできません。その血を作ることができるのは神様だけです。イザヤに書いてある通り、私たちは神様によって作られた陶器です。こねてこねて形を作り、私は陶器です。私たちは神様に作ってもらいました。神様は私たちを全て知っているので、何かを言うっていうことはできません。陶器を本当に作る人はこねてこねて失敗作は壊します。いいものができるまで何度も何度もこねて作ります。でも神様は私たちを完璧に作られたのです。私たちは神様に目的を持って、神様は私たちに目的を持って作られました。永遠に神様と共に暮らすことができる命を得ることができました。そのためにイエス様がまずこの世に下ってくださって、生まれてくださって、新しい命を見せてくれました。私たちはその十字架を見て、そのよみがえることができるのです。イエスは言われた、私は復活であり命である、私を信じる者は死んでも生きる。その希望を持って私たちはイースターイエス様のその復活を覚えてお祝いしましょう。お祈りします。ハレルヤ。恵み深い天の父なる神様、素晴らしい天に恵まれて、イエス様がよみがえられたこの盛大なお祝いを皆さんと共に感謝することができます。ありがとうございます。イースターの中に深い意味があることを今日学ぶことができました。ありがとうございます。ただの挨拶おはよう、その中にも本当に深い深い意味があります。本当に新しい命、復活、よみがえりを私たちは共に喜ぶ。私たちの死は終わりではありません。死からよみがえる永遠の命をくださいました。この喜びをまたイエス様と会うときにおはようと会えるように、すがすがしい気持ちでイースターをみんなと共にお祝いできることを感謝します。私たちの中にも悩み苦しみ病を持ち苦しむ方々もイエス様の復活を通して恐れないで永遠の命を約束してくださいました主に期待しながら、いつまでも信仰生活に固く立って歩むことができますように、聖霊様ともに助け導いてください。感謝します。感謝してイエスキリストの皆によってお祈りします。アーメン。
宮先生、そして京子ちゃん、ありがとうございました。どうぞ皆さんご起立ください。最後に主は今生きておられる賛美いたしましょう。 私たちの主御子イエスキリストの奇跡恵み、御子さえお与えになるほどに私たちを愛してくださった父なる神の豊かなるご愛、そして共に私たちと共なりたもう聖霊なる神の親しき交わりと慰め、一同の上に豊かに限りなくあらんことを、アーメン。はい、イースターおめでとうございます。ではイースター礼拝をここまでにいたします。どうぞイースターのランチを皆さんお楽しみください。そして、1時半からね、英語のイースター礼拝、そしてキーズイースターがあります。